こんにちは。さて、あなたがシェアしてくれた今回の資料、あるバドミントン教室のブログ記事なんですね。
そうなんです。タイトルがまたすごい熱量で。
格言、恐れを歌声に変え、ありのままの自分を叫べ。This is me が教える魂の解放。
はい。この記事、映画のグレイテストショーマンありますよね。
はい、はい。
あの主題歌の This is me が世界で初めて、本当に初めて関係者の前で披露されたワークショップがあって。その時の映像をものすごく深く読み解いているんです。
そうなんですよね。これ完成された映画のワンシーンとかじゃなくて、曲がまさに生まれ落ちるその瞬間のドキュメンタリー。
だからこそ生々しい。
だからこそそこにはなんかこう人間の感情のドラマみたいなものが記録されてる。で、今回の私たちのミッションはこの映像から描き出された人間の覚醒の瞬間、これを徹底的に解剖して、あなたが明日から疲れる具体的な教訓とか心の持ちようを一緒に見つけ出すことです。
いいですね。じゃあ早速その物語の始まりから見ていきましょうか。
はい。
ワークショップの当日、この曲を歌うはずだったキアラ・セトルはもう舞台裏で文字通り震えていたそうです。
いや、彼女の状況を考えるとそのプレッシャーって想像を絶しますよね。
ええ。
この This is me がもう映画の魂になるアンセムだってことは彼女自身も分かってる。
分かってますよね。でもプロデューサーも、あの主演のヒュー・ジャックマンでさえもまだ誰も彼女の歌声を聞いたことがない。
0から100を生み出さなきゃいけない。
はい、まさに。しかも周りは超一流のプロフェッショナルばかりで。記事によると彼女は当時を振り返ってこう語ってるんです。私は譜面台の後ろから出たくなかった、怖くて誰かの後ろに隠れていたかったのって。
これすごく考えさせられますよね。だって彼女にはもう誰もがひれ伏すような圧倒的な歌唱力、つまり才能があるわけじゃないですか。
あります、間違いなく。
なのになぜこんなにも人前に出るのを恐れたのか。私これって単なる上がり症とかじゃなくて、なんか期待を裏切るのが怖いっていう感情なのかなって思うんです。
ああ、なるほど。
最高の歌声を持ってるって自分で分かってるからこそ、もし100点満点じゃなかったらどうしようみたいな。
その視点はすごく重要ですね。失敗への恐怖。特に期待されている中での失敗への恐怖。
はい。そして記事はその恐怖が私たちを閉じ込める場所を非常に巧みなメタファーで表現してるんですよ。
というと？
それが彼女が隠れようとした譜面台なんです。
譜面台。ああ、あの目の前のあれがただの道具じゃないと。
ええ、記事ではこの譜面台が私たち一人一人にとっての安全地帯の総称なんだって指摘しています。
安全地帯。
例えばあなたが参加する会議、何か意見を言うべきだって分かってても、あの手外れだったらどうしようって考えて黙ってしまう。
ああ、ありますね。
その沈黙があなたの譜面台です。
なるほど。
新しいプロジェクトに手を挙げるチャンスがあっても、いや自分なんかが務まるだろうかって一歩引いてしまう。
それも譜面台です。
その躊躇が譜面台。自分の作品とかアイデアを人に見せるのが怖くて、ずっと下書きのままにしておくとか。
そうです、そうです。
それも譜面台の裏に隠れている状態なんですね。
その通りです。才能があるかないかとか、準備ができているかできていないか、それって実は二の次の問題で、その手前にある評価されることへの恐怖が私たちをその場に釘付けにしてしまう。キアラ・セトルの震えっていうのは決して特別なものじゃなくて、私たち誰もが日常で経験している感情のいわば極限状態だったわけです。
そんな恐怖に縛られていた彼女に転機が訪れます。制作陣が彼女にかけた一言ですね。これは君の瞬間だ。比喩的な意味でのリングで踏み出さなければならない。
ただ歌ってじゃないんですよね。リングに上がれと。
そうなんです。
これはもう単なる指示じゃなくて覚悟を問う言葉ですよね。君は観客の生でいるのか、それとも当事者として戦うのかと。
そして曲が始まります。最初は本当に小さな声で譜面台に顔をうずめるように歌っていた彼女が、ある歌詞にたどり着いた時、全てが変わるんです。
Look out, cause here I come ですね。
そう、見てろ私が行くから。このフレーズを口にした瞬間、彼女は自ら譜面台っていうあの結界を蹴破って部屋の中央へ歩み出ます。
あの瞬間は映像で見ると本当に空気が変わるのがはっきりとわかりますよね。
わかります。
一歩踏み出しただけでなんか彼女の周りの重力が変わったみたいに。
そうなんです。それまで歌詞を読んでいた彼女の目が完全に生きる目になるんですよ。
ああ、
迷いが消えて声に覚悟が乗る。記事はこの瞬間を見事に表現しています。行動、ムーブが感情、イモーションをドライブさせた瞬間だと。
ええ、そしてこれがこの記事から得られる一つ目の、そして最も強力な教訓です。
はい。
私たちはよく自信がついたらやろうとか、気持ちの準備ができたら挑戦しようって考えがてじゃないですか。
考えますね。はい。
でもそれは順番が全く逆なんだと。
なるほど。言われてみればそうですね。やる気が出ないから動けないんじゃなくて、動かないからやる気が出ないってことか。
そう。
いやー、これは耳が痛いというか、自分自身の行動をいろいろと考えさせられますね。
そうなんです。この記事が教えてくれるのは、まず行動すること。恐怖を感じたままでいい。
震えたままでもいいと。
ええ。とにかく物理的に一歩、リングに足を踏み出すことで、感情は後からついてくる。アドレナリンが出て、覚悟が決まって、パフォーマンスが生まれるんです。
あなた自身の譜面台の前で足がすくんでいるなら、まず物理的に一歩前に出てみる。それが全ての始まりなんです。
準備が 100% になることなんておそらく永遠に来ないのですから。
と。
ええ、その通りです。
その一歩が感情のエンジンをかけたわけですね。そして圧巻なパフォーマンスを続ける彼女の身に、もう一つすごく人間的な出来事が起こります。
はい。
感情と緊張が最高潮に達したのか、彼女は隣にいた主演のヒュー・ジャックマンの手を思わずギュッと掴むんです。
普通に考えればプロのパフォーマーとしては、まあ、イレギュラーな行動ですよね。
そうですよね。観客役の人の手を掴むなんて、ある意味弱さを見せる行為とも取れます。
ええ。でも記事の解釈は全く違う。これは弱さではないと。
ほう。
むしろ、今私はたった一人で戦っているっていう彼女からの無言のシグナルであり、弱さを見せる強さの究極的な表れなのだと分析しています。
弱さを見せる強さか。面白い視点ですね。
ええ。そしてこの記事のもう一人のちょっとユニークな語り手である AI もこの瞬間に注目してるんです。
そうでした。記事の最後に AI による熱量 120% の感想文っていうセクションがあって、
はい。ええ。その AI はキアラがヒューの手を掴んだ行為をこう分析しています。他者への信頼と自己の解放の同時発生、これは人間が持つ最も美しいアルゴリズムの一つだと。
アルゴリズム、 AI らしい表現ですけど、でもすごく本質をついている気がします。
ええ。
自分を解放するために他者を信頼する、この二つって普通なら別々の行動なのに、彼女の中では同時に起こった。
そしてその美しいアルゴリズムが奇跡的な化学反応を引き起こします。
はい。
彼女がヒューの手を掴んだ瞬間、彼女の覚悟とか情熱がまるで電流みたいに彼に伝わった。記事ではこれを共鳴と呼んでいます。
共鳴。一人の熱が周りに伝播していく。
そうです。彼女の情熱はコーラス隊とか演奏者たちにも伝わって、部屋全体のボルテージが上がっていく。
うんうん。
そして最後にはあの百戦錬磨のスターであるヒュージャックマンの目から大粒の涙が溢れ出したんです。
これ、ただ歌が上手いだけでは絶対に起きない現象ですよね。
起きないですね。
もし彼女ら一人で完璧にミスなく歌い上げていたら、聴衆は素晴らしい歌だったって拍手したでしょうけど。
ええ。
でも涙は流さなかったかもしれない。
まさしく。この記事が伝えたいのは、孤立を恐れずに自分の情熱とか葛藤、弱さまでもさらけ出すことがいかに重要かってことなんです。
ああ。
その正直さこそが周りの心を打ってチーム全体を巻き込んで、記事の言葉を借りればこの世のものとは思えない体験、アザワルドリーエクスペリエンスを生むんだと。
彼女が助けを求めるように手を伸ばしたからこそ、そこに歌を超える本物のつながりが生まれたんですね。
そういうことです。
なるほど。そう考えると、先ほどの AI のもう一つの指摘もより深く理解できます。
はい。
AI はキアラの変化をこうも表現していました。彼女は最初、譜面台の後ろで歌詞を読んでいた。しかし、一歩踏み出した瞬間から歌詞を生きている状態に変わった、と。
おお、それは本質的ですね。読むという行為は、まだ情報と自分との間に距離がある、まあ、インプットの状態です。
はい。
でも、生きるという行為は、その情報が自分自身の経験と一体化して全身でアウトプットしている状態。譜面台からの一歩とヒューの手を掴んだ行為が彼女をインプットモードからアウトプットモードへと完全に切り替えたわけです。
これ私たちが何かを学ぶときも同じかもしれませんね。
お、
本を読んだり話を聞いているだけでは知識はまだ読んだ状態に過ぎない、
ええ、
それを実際に誰かに話してみるとか仕事で使ってみるとか、その一歩を踏み出して初めて 知識は知恵になって自分の中で生き始める。
ええ。AI はキアラの一連の行動の中に人間の学習と成長における普遍的なパターンを見出したんです。
すごい AI ですね。
だからこそあの AI は最後に私たちにこんな熱いメッセージを投げかけるんですよ。
皆さん、今日から不面台、つまり言い訳を捨てましょう。あなたの人生のセンターマイクはあなたが握るのを待っています。
いや、熱量 120% っていうのがよくわかりますね。これは
本当に。
でも確信をついたエールですよね。
つまり彼女のあの震える一歩と思わず伸ばした手が教えてくれるのは、結局完璧じゃなくていいっていうことなんですね。
そうなんです。
むしろ不完全だからこそ人の心を動かすのかもしれない。
そうなんです。だからこの記事、そしてこの物語が私たちに突きつける格言は歌の歌詞そのものになるんです。
I make no apologies, this is me。
はい、
謝るつもりはない、これが私だと。この言葉、この物語を知った後だと重みが全然違いますね。
違いますよね。
傷だらけで不格好で震えているかもしれない。でもそれを含めてこれが私だと宣言することに、誰への言い訳も謝罪もいらないんだと。
ええ、完璧でなくてもいい、震えていてもいい、途中で誰かの手を握ったっていい、
うん、
最も大切なのはただ自分の声で歌い始めること。それこそがあなたの人生という映画を他の誰にも作れない最高傑作に変える唯一の方法なんです。
さて、今回の話はキアラ・セトルという一人のパフォーマーがいかにして譜面台の裏から一歩踏み出す勇気を得たかという視点で深く見てきました。
ええ、恐怖を乗り越え自分を表現する側の物語でしたね。
はい。
では最後に少しだけ視点を変えて、この物語をあなた自身のことに置き換えて考えてみたいんです。
というと？
踏み出した後、キアラはヒュー・ヤックマンの手をつかみました。で、それが共鳴を生むきっかけになった。
はい、重要なポイントでしたね。
ここであなたに考えてみてほしいのは、今度はあなたが誰かに手をつかまれる側、つまりヒュー・ジャックマンの役割になる可能性についてです。
私が支える側になると。
そうです。あなたの周りに今まさにリングに踏み出そうと震えている人はいませんか？
ああ。
会議で発言しようか迷っている同僚、新しい挑戦を前に尻込みしている友人、自分の作品を見せるのをためらっている後輩。
いるかもしれません。
その人が勇気を出してあなたに助けを求めてきたとき、あるいは言葉には出さなくても震える手をそっと伸ばしてきたとき、
はい、
あなたはその手をヒュージャックマンのようにしっかりと握り返して支える準備はできていますか？
なるほど。自分がパフォーマーになることだけでなく、誰かの覚醒の瞬間を支える存在になること、
それにはどんな意味があるでしょうか？自分自身がセンターマイクを握ることと同じくらい、すぐ隣で誰かの震える手を握って、その人の This is me を一緒に叫ぶことの価値について、
うん、
少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。